オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。皆様こんにちは、エミミンです。プリンセスネットラジオ第24回目の配信がスタートいたしました。皆様のお住まいの地域ではまだまだ暑いのでしょうか。こちら東京では一昨日ぐらいから秋めいた風を感じられるようになりました。まだ日差しは強いものの、もう秋の風が吹いてるなぁと思って、季節はしっかりとやってくるなぁなんて思っています。さて、皆様にとって癒しというのはありますでしょうか。私の勤めています会社のフロアにアイボというペットロボットがいるんですけれども、残念ながら私が働いていますフロアにはいないんですが、アイボがいるフロアの方に少しだけお話を聞くことができました。アイボって犬のペットロボットですね。このアイボは人とたくさん触れ合うことでたくさんのできることが増えてくるということだそうですね。本当におトイレをしている音とかもするそうですよ。そして犬や猫って甘えるときはお腹を見せてゴロンと上を向くんですが、また自分で寝返りをして戻るという動作もちゃんとできて、走るのも速くなるなんてこともできるようになるそうですよ。そしてアイボがいるというだけでなんだか会社の癒しになっているそうですよ。アイボは犬のロボットですけれども、私は猫のロボットがないかなと思っています。私は小さい時から猫が大好きで、ずっと猫のいる生活をしてきましたが、今はマンションに住んでいるので本物の猫は飼えないんですけれど、私の癒しは猫と一緒にいたり、猫に触っていたりしてる時とか、美味しいスイーツを食べている時とかですね。少し前にショッピングモールに行った時、ペットショップに寄って本物の猫を触ってきました。ペットショップにいる猫は大きな猫でも4ヶ月くらいの猫なんですけれど、一番おとなしい猫を触らせてもらいました。とても癒されました。皆さんの癒し、よかったら教えてくださいね。本日のインタビュアーは、化粧することを諦めないを執筆されました石垣愛香さんと、私の人生の宝物、三つの光を執筆されました、鈴木かな子さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。8月25日に BSTBS テレビの番組夢の鍵でブラインドメイクのことを取り上げた内容の番組が放映されました。本日は夢の鍵に出演されましたお二人の方にインタビューにご協力いただきました。お一人目はブラインドメイクをマスターされ、 職場復帰に向けて頑張っておられます。中島知恵様です。中島様には石垣愛香さんがインタビューをしてくださいました。それではお聞きください。
本日はブラインドメイクでフルメイクを完成させた中島知恵さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私もこの間テレビ見ました。
はい、ありがとうございます。
はい、すごいなんか笑い声が聞こえて。
はい、ありがとうございます。
はい、いえいえ。中島さんは、ブラインドメイクを始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけは、本当に、情報文化センターの人と、ちょっと連絡があって、大石先生につないでもらったっていうか、で、その中で大石先生がそういう見えない人のメイクを伝えてるっていうのを知って、で、ずっとその目が悪くなって眉毛が描けないのが、なんか一人でも眉毛描ける方法ってないんですかって聞いたら、ありますっていうので、それがきっかけでしたね。
この間出演されていたテレビでも眉毛描く練習を一生懸命されてましたね。
一番なんかやっぱり難しいですかね、私には。
そうですよね。確かに。私も眉毛描くのはあまり得意ではないです。
一番。
今はもうバッチリ描けるようになりましたか？
いや、今でもやっぱり、出だしのところがやっぱり濃くなっちゃったりしてるみたいで、時々母とか、ライトハウスの職員さんとかに、直してもらってますね。
ああ、そうなんですね。じゃあこれからもっともっと上手に描けるようになるといいですね。
確かにね。
中島さんはブラインドメイク物語も読んでいただいたとお聞きしたんですけど、そのご感想などありますか？
私が一番印象に残ったのは、その大石先生の最初のプロローグのところで、そのテレビの取材に来たいって言って若い人と2時間半こう、取材したいっていうのと嫌っていうので、泣きながらやったっていうのがすごい印象的で、すごい思い持ってはる方なんだなっていうのが、一番そこら辺がなんか最初出だしで印象を受けましたかね。
そうなんですね。今回
あとは、7人の人のいろいろ、そのブラインドメイクに出会う前から、生い立ちとかね、みんな書いてはりましたもんね。
そうですね。
とか、ブラインドメイクのしてどんな感じだったかとか、っていうのはみんなそれぞれあるんやなっていうのは思いましたね。
テレビでもは、中島さんの、視力が落ちたきっかけとかっていうのもやっていたんですが、元看護師さんだったんですよね。
そうですね。
今は職場復帰を目指して、ライトハウスで頑張ってるんですか？
そうですね。職場が、3年今半待ってくれてるんですよね。なんかだからできることをね、見つけてちょっとでも何ができるかまだわかんないんですけど、何か形ちょっとでも返せたら、その恩を返したらっていうのは思ってますね。
そうなんですね。すごい。ぜひ職場復帰、眼科の看護師さんとして復帰していただけたらと思います。
ありがとうございます。
今回の と取材の感想などもありますか？
あ、結構そのやっぱり30分番組撮るのって結構大変なんだなっていうのを改めて思ったのと、やっぱりなんかこうテレビに出てこうブラインドメイク実際、知らない人、目が見えてて知らない人とかがこう見た感想で、ああそんなやり方でやんねんねとかっていう意見っていうか感想とかもらったら、あ、なんかちょっとでも、あの、なんて言うんやろ、親しみ持って、こう見えなくてもメイクできることに、あ、ちょっとでもなんか親しみを持ってもらえたら、嬉しいんかなって。多分皆さんね、初めて小指でこう使ったりとか、手使ってメイクするっていうのを知って多分新鮮だったと思うので、いい、なんか親しみを持っていただく、きっかけになったのかなっていうのは思いますね。
やっぱこのテレビご覧になった後とか、いろいろ反響ありましたか？
ああ、そうですね。やっぱり、あの、綺麗にお化粧してるとかっていうのは、すごい言ってもらいましたね。
ああ、そうなんですね。嬉しいですよね、やっぱ。
あ、それは、嬉しいですね。あと、いい風に、お話まとめてくれてんねって。
中島さんの中でブラインドメイクでフルメイクができるようになったことで、なんか気持ちの変化だとか変わったことってありますか？
ブラインドメイクでやっぱフルメイク習ってからは、お出かけするときは、結構ノーメイクで出かけること多かったんですけど、やっぱりなんかちょっとでもお化粧して出る、なんかこう気分がしんどい時でも、眉毛とか、口紅ぐらいは塗ろうかなとか、フルメイクまでではないですけど、なんかそういう気分にはなってますかね。
そうですよね。なんか私もブラインドメイクするまで、始めるまでは、すっぴんで歩いてても全然平気だったんですけど、ブラインドメイク始めてからは、やっぱりファンデーションだけでも塗らないと、外に出れなくなっちゃいました。やっぱありますよね、少しでもお化粧して出かけようって思うの。
そうですね。なんか気分が乗らない日でも、ちょっとでもマーメイクしていくかなっていう気にはなってますかね。
そうなんですね。これからも。
最後すごい良かったのがね、今回本当にそのテレビを出て良かったのかなっていう後日談があって、石垣さんはご存知ですかね？
わかんないです。
あの、取材に来てくれてた女の方が、今、化粧訓練士の資格を、撮ろうかなって思ってくれてはるみたいで、それがすごく、今回なんか、テレビ出て一番なんか、こう、嬉しい。
そうですよね。
後日談でしたかね。
やっぱり、この中島さんとか、一緒に多分取材に協力してくださった方々の姿を見て、やっぱり、
ね、井出さんも。視覚障害者の女性の方と関わって、そう思う、なんかね、こう、関心持ってもらって、資格まで取ろうって思ってくれたんが、すごく嬉しいです。
そうですよね。
今回。
ありがとうございます。はい。本日は中島千恵さんにお話をお聞きしました。千恵さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
石垣さん、ありがとうございました。お二人目の出演者は、一般社団法人日本ケアメイク協会の理事長、そして ブラインドメイクの考案者でいらっしゃいます大石佳穂様です。鈴木かな子さんがインタビューをしてくださいました。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、鈴木かな子です。本日は日本ケアメイク協会理事長の大石佳穂さんにお話を伺いたいと思います。大石先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆様、大石佳穂さんと聞いてお気づきでしょうか。そうです、ブラインドメイクの考案者でいらっしゃる方です。本日は夢の鍵の放送を記念しまして、なんと私が大石先生に直接インタビューをさせていただく機会をいただきました。おそらくラジオをお聞きの方は大石佳穂さんというお名前はご存知だと思いますが、初めてお声を聞くという方ももしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。今日はたっぷりと大石先生にお話を伺いたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回夢の鍵の取材本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました、はい、鈴木さんもお疲れ様でした。
ありがとうございます。私もね、本当に最初の方ですけど少し出演させていただきまして、とてもいい機会をいただきました。そして大石先生はかなりこう密着取材が多かったということで、いろいろな場面をね、撮っていただいたということですけれども、実際に取材を受けられていかがでしたでしょうか。
長かったですね、一言で言いましたら。
そうですね、
もう本当に密着で、ずっとストーカーのようにつけられているという感じがしましたね。気の抜けないという感じの撮影でしたね。
かなりね、ご自宅の方やね、プライベートな場所も、実際カメラが入られたということでしたけれども。
そうですよ、そうなんです。私がいつもフィットネスに行ってるんですけども、はいはい、そこもこう密着して走ってるとことか、ストレッチをしたとことかあるんですけど、はい、そこは全部削除されましたよね。
そうでしたね。ちょっと楽しみにしていたんですけどね、個人的には。そうですね。でも私もその番組を実際に拝見しまして、先生がブラインドメイクを考案されたきっかけということで、一本の口紅からというお話だったんですけれども、それは実際視覚障害者の方がそのようなお話をされていて、そこでふともうその場でひらめいたというか、あ、このようなことが必要なんだなというのはその場で思いつかれたんですか。
そうですね、なんと普通はこう口紅って濡れるもんだと思ってたのが、はい、濡れなくて、はい、しかも目が見えないので濡れたくて、はい、その一本の口紅をお守りだということでずっとカバンの中に潜めていたということが、はい、心にグッときたんですよね。でその時に何とかしなきゃみたいな思いが込み上げてきて、はい、誰か何とかしてよみたいなのがあったんですけど、誰もしないわけって、じゃあちょっと考えてみようかみたいな感じで考え出したのがきっかけですね。
そうですか。ちょっと話に聞いたんですけれども、実際にそのブラインドメイクということをパッとひらめいたのが、ジムでストレッチをされている時か。
そうですね、
サウナでしたっけ、
うん、そうですね、だいたい毎朝サウナ入ってるんですけど、
はい、
サウナの中でこういろいろ考えるんですよね、
はい、
その時に、うん、って思いついて、
ね、そのひらめきがこう今につながっているということで、こうしてね、
ですね、
はい、私もメイクに出会って。そうですね、素晴らしいなと。本当にその一本の口紅がきっかけでこうしてブラインドメイクというものが出来上がって、今200名以上の視覚障害者女性がこうしてメイクをできるようになったということは本当に素晴らしいことだなと思います。先生の力のおかげだなっていうふうに思っています。
違う、私の力じゃなくて、皆さんの力ですよ、本当に。私じゃないって。
いやね、本当にそう、大石先生のその発案がね、こうして今につながっていて、そして、どんどんどんどんこう、周りの 人たちが、ね、私も含め、すごいこう、ブラインドメイクというものの素晴らしさっていうもの、これはもう、私一人で止めておくのは惜しいっていうふうにすごく思うんですよね。すぐもうみんなにも伝えたいって思って、おそらく他の、女性たちもそうなんじゃないかな。そして広まってきてるんじゃないかなと思うんですけれども。はい。
そうですね。なんかありがたいというか、怖いというか、すごいというか、もう言葉に表せないですね、今になれば。はい、
そうです。
なぜこうなったんだろうと思いますけど、でも、やっぱり、当事者であるそのね、鈴木さんとか、はい、松下さんとかブラインドメイク物語を書いていただいた方々の、はい、思いというのは、はい、これはすごいものだなと思って、うん、今日なんてもうブラインドメイクの力みたいなことまで私言ってしまって、
はい、
ブラインドメイクの力はすごいんですよっていうことを人に説明してたんですけど、
はい、本当にそうですね。
ねえ、これね、うん、すごい力あるんですよ。
そうですね。
なんでしょうね、これ一体ね、解明したいですよね。
本当ですね。やっぱりここまで来るのにも、いろいろと、やっぱりその、ご苦労とか、いろいろこう考えられたことっていっぱいあると思うんですけれども、実際こう、大井先生がブラインドメイクを考えられて、その中でも一番こう、難しかったことだったり、ちょっとこう、ご苦労されたことだったりっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりね、マスカラとビューラー迷ったんですよ、実は。
はいはいはい。
目の周りのことなので、マスカラとビューラーできるかなっていうのがあったんですけど、はい、自分自身が目つぶってやったらできたんですよ、簡単にね、意外と。
そうですか。
そうで、意外とできるじゃんみたいなのがあって、そして、はい、まあ、マスキングテープしますけど、はい、これも意外と、まつげ一本一本に神経が通ってるので、はい、触るとわかるのでね、あ、腫れるわっていうのがあって、
はい、
あ、これができれば安心してマスカラができますよねって思ったのと、はい、まあ、ユーラーはね、普通に何もなくてもできますので、できるよねっていうところから、私ができたらあなたもできるっていう発想から。
もうね、私なんてこう、ビューラーも自分でできるっていう、その考えに及ばなかったので、ブラインドメイクを習うまでは。もう本当に目から鱗でしたね。
これがまた不思議で、当事者の皆さんができないと思い込んでる人が結構多いんですよ、これが。
そうだと思いますね。
はい、できるのにって。ね、鈴木さんもあっという間にできましたけど。
そうですね。
あっという間だったでしょ。
もうあの感動は忘れられませんね。
まつげ挟んだままでしたから
ね。そうですね。本当ですね。
だからできるのにできないとなぜ思い込んでいるんだろうっていうのが不思議で。
そうですね。もう、お化粧自体を、こうね、できないって思ってる方も実際多いと思いますし、本当にもっともっとこう、知っていただきたいなっていう、この世界があるんだよっていうことをね、知ってもらいたいななんて思うんですけれども、じゃあ、大石先生は、ちなみにこう、ブラインドメイクに携わっていらっしゃって、
はい、
一番、これをやっていて、よかったな、幸せだなって思うことって何かございますでしょうか？
ありますけど、
はい、
全部ですけど、
はい、
携わらせてもらって、やっぱりどんどんみんながね、綺麗になっていくんですよね、
はい、
あと笑顔になっていくっていうのと、
はいはいはい、
やっぱり女性になっていくっていう姿がびっくりするぐらい見えてきて、
はい、
逆にメイクをするということよりも、あ、女性になっているみたいなのが感動ものですね、
はいはいはい
はい、毎回そうですけど。
ああ、そうですか。ね、やっぱりそういう姿をもう目の当たりにというか、もうね、見ていらっしゃると思いますので、やっぱその気持ちっていうのは私もわかるような気がします、すごく。
ね、そこをサポートできるっていう幸せというかね、
はい、
これですよみたいな、これじゃんみたいなのが、すごく強くあって、
はい、
言葉でする、可愛くしようよとか、美しくしようよっていうよりも、
はい、
ブラインドメイク学んでもらったら、それが勝手に出てくるよっていうのがいいですよね。
そうですね。
うん。
笑顔支援ですよね、本当に。
笑顔支援ですね。
そうですね。素晴らしいです。今後、ブラインドメイク、どのような、形で、こう、羽ばたいていってほしいな、と思われますか？
実はね、現時点でもそうなんですけど、はい、あの私がこうどんどん社会に言うよりも、
はい、
性害者の私がこうやって社会にね、視覚障害者のブラインドメイクこうなったらこうなってこうなるよみたいなことを言うよりも、はい、皆さんが言葉にしてブラインドメイクを見せてもらって、
はい、
こうなったんですっていう体験談の方をどんどん社会に広めていってほしいなっていうふうに思いますね。それが、うん、そっちの方がね、やっぱり当事者の心に届きやすいと思うんですよね。
はい。
うん、で、そして性害者の人たちにも、やっぱり届くというか、心に響くというものが、
はい、
あるような気がします。
そうですね。
うん、そうやって広めていけるのが一番嬉しいですね。
はい。やっぱり当事者のね、直接の声というものも本当にたくさんの方に聞いていただきたいですよね。はい、ありがとうございます。本当にまだまだ聞きたいお話たくさんあるんですけれども、本日はまた とても私も聞くことがとても初めてなお話もありまして、興味深く聞かせていただきました。本当にお忙しい中ありがとうございました。本日は日本ケアメイク協会理事長、そしてブラインドメイクの考案者でいらっしゃいます大石佳穂様にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。続きまして BSTBS テレビ夢の鍵のディレクターでいらっしゃいます井出ゆかり様からいただきました応援メッセージのご紹介と、視聴者の皆様からいただきましたメッセージをご紹介いたします。ご紹介していただきますのは、逆転満塁ホームランを執筆されましたカナダ福美さんです。それではお聞きください。
リスナーの皆様こんにちは、カナダ福美です。夢の鍵の番組制作を担当されましたBSTBS のディレクター井出ゆかりさんからメッセージをいただきましたので、ここでご紹介させていただきます。まず最初は大石さんのパワフルさに圧倒されました。そして大石さんの話を伺いながら、自分の中に少し湧き出たのは疑いの気持ちです。メイクができるようになるだけで人生が変わるなんて、実際に皆さんにお会いしてびっくり。美しい仕草と生き生きとした笑顔、自分のとりあえずやっとけ的なメイクを反省しました。そしてメイクをすることの意味を初めて考えました。ブラインドメイクの奇跡を目の当たりにし、これは一人でも多くの人に知ってもらわなければいけない。その思いで取材をしました。ご協力いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。皆さんに出会えて本当に良かったです。中国での講演会、頑張ってください。これからもずっと応援しています。井出さん、温かいメッセージをありがとうございました。続きまして、視聴者の方の番組への感想をご紹介させていただきます。初めてブラインドメイクというものを知った時は、見えないのに一体どうやってお化粧するのかと不思議に思いました。この夢の鍵という番組を見て、私も具体的なことが分かり、考案した大石さんという女性の熱い思いを知りました。番組視聴しました。ブラインドメイクのことをよく伝えた放送になっていますね。そしてその輪も徐々に広がり始めているみたいですね。視覚障害の方が自分でメイクをするブラインドメイクというのを初めて知りました。見ずにフルメイクを確立された方は本当にすごいと思います。 口紅一本で病気が改善に向かうという話もありますし、綺麗になりたいという気持ちに可能性は無限なのだと思いました。私にできることを考えたいです。ブラインドメイク、最近よく聞くワードです。とても素敵な取り組みです。何かのきっかけで前向きになることは素晴らしいですよね。視覚障害があることでお化粧を諦めていた人のためにブラインドメイクが完成ってすごいですね。そんなことを知りもしませんでした。見えなくても本人の気持ちがちゃんと上向きになる。化粧の力はすごいですね。5歳の息子と一緒に見ました。視覚に障害があるということをどこまで理解しているのかは分かりませんが、神妙な顔で一生懸命見ていました。皆さん、お化粧をした後の笑顔が素敵でとても印象的でした。三面鏡の前でお化粧をされるお話は、お母さんの真似をする少女のようで微笑ましかったです。たくさんのメッセージをありがとうございました。
カナダさん、ありがとうございました。この番組の模様は YouTube でご覧いただくことができます。 YouTube で漢字で夢、ひらがなでの、漢字で鍵、スペース、カタカナでブラインドメイクと検索してください。ぜひ皆様ご覧ください。よろしくお願いいたします。本日インタビューにご協力いただきました中島千恵様、大石果宝様、ありがとうございました。また応援メッセージをいただきました井出ゆかり様、番組をご覧いただきメッセージをお寄せいただきました視聴者の皆様、本当にありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会より e ラーニングのお知らせがございます。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より e ラーニングのご案内です。 e ラーニングとは、ご自宅にいながらにしてインターネットを使って動画などから学ぶことのできる講座です。現在3つの講座を開設しております。ブラインドメイクを視覚障害者に教える化粧訓練士にご興味のある方は、化粧訓練士養成講座をご受講ください。脱毛によるウィッグについての知識を深めたい方はケアウィッグ講座を、そして新たにカバーメイク講座がスタートいたしました。お肌のシミなどを美しくお化粧でカバーするカバーメイクの方法についてご受講いただけます。各講座の詳細につきましては、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクからお入りください。以上、e ラーニングのご案内でした。
鈴木さん、ありがとうございました。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組をお聞きいただきました感想や、ブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、番組へのご意見などお寄せいただけますと大変嬉しいです。番組へのご感想は ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からよろしくお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回まで皆様素敵にお過ごしください。エミミンでした。